寺田寅彦作、神話と地球物理学。我々のように地球物理学関係の研究に従事しているものが、国々の神話などを読む場合に一番気のつくことは、それらの説話の中に、その国々の気候風土の特徴が濃厚に隠名されており、浸潤していることである。例えば、スカンディナビアの神話の中には、温暖な国の住民には到底思いつかれそうもないような、驚くべき氷や雪の現象、あるいはそれを人格化し、象徴化したと思われるような描写が織り込まれているのである。それで、我が国の神話伝説中にも、そういう目で見ると、いかにも日本の国土にふさわしいような自然現象が、記述的、あるいは象徴的に至るところに散りばめられているのを発見する。まず第一に、この国が島国であることが、神代史の第一ページにおいて、すでに極めて明瞭に表現されている。また、日本海海岸には目立たなくて、太平洋岸に顕著な潮汐の減少を表調する記事もある。島が生まれるという記事なども、地球物理学的に解釈すると、海底火山の噴出、あるいは地震による海底の隆起によって海中に島が現れ、あるいは暗礁が露出する現象、あるいはまた川口における三角巣の出現などを連想させるものがある。なかんずく、早須佐能の御事に関する記事の中には、火山現象を如実に連想させるものが甚だ多い。例えば、その泣きたもう様は、青山を唐山なす泣きからし、海川はことごとに泣きほしき。というのは、何より適切に噴火のために草木が枯死し、海川が荒廃のために埋められることを連想させる。噴火を地神の慟哭と見るのは適切な比喩であると言わなければなるまい。すなわち雨に舞い登りますときに、山川ことごとにとよみ、国土皆揺りき、とあるのも、普通の地震よりも、むしろ特に火山性地震を思わせる。勝ちさびに、天照大御神の御佃の輪、放ち、溝、梅、また、大仁へ聞こしめす殿に、くそ、まりちらしき。というのも、噴火による黄砂荒廃の災害を暗示するようにも見られる。その旗屋の胸をうがちて、雨の淵駒を逆剥ぎに剥ぎて落とし入るる時にうんぬん、というのでも、火口から噴出された石灰が奥をうがって人を殺したということを暗示する。すなわち、高間の原皆暗く、芦原の中津区にことごとに暮らし、というのも、噴煙荒廃による天地解明の情を思わせる。ここに、よろずの神のお隣は、さばえなす皆湧き、は、火山明道のものすごい心持ちの形容にふさわしい。これらの記事を日食に比べる説もあったようであるが、日食のごとき短時間の暗黒状態としては、ここに引用した以外のいろいろな記事が調和しない。神々が鏡や玉を作ったりして、あらゆる方策を講じるという顛末を叙した記事は、ともかくも相当な長い時間の経過を暗示するからである。危機にはないが、雨の田力尾の御事が、引き上げた岩戸を取って投げたのが、虚空遥かに消し飛んで、それが現在の戸隠山になったという話も、やはり火山爆発という現象を夢にも知らない人の国には 到底成立しにくい説話である。誤解を防ぐために一言しておかなければならないことは、ここで自分の言おうとしていることは、以上の神話が全部地球物理学的現象を人格化した記述であるという意味では決してない。神々の間に起こったいろいろな事件や葛藤の描写に最もふさわしいものとして、これらの自然現象の種々層が採用されたものと解釈する方が本当であろうと思われるのである。古史のヤマタノオロチの話も、火山から吹き出す溶岩流の光景を連想させるものである。年ごとに来て食うなるというのは、噴火の完結性を暗示する。それが目は赤かがちなしてとあるのは、溶岩流の末端の劣化から内部の灼熱部が陰見する状況の記述にふさわしい。身一つに頭八つ、お八つありは、溶岩流が山の谷や沢を求めて合流、あるいは分流する様を暗示する。またその身に苔、また棺を追い、というのは、溶岩流の表面のガガたる起伏の形容とも見られなくはない。その長さ、谷や谷、お八尾を渡りて、は、そのままにして解釈はいらない。その腹を見れば、ことごとに常に血ただれたりと回す、は、やはり側面の劣化から伺われる内部の灼熱状態を示唆的にそういったものと考えられなくはない。八つの角のそれぞれに坂舟を起きて、とあるのは、現在でも各地方の沢の下端によくあるような貯水池を連想させる。溶岩流がそれをめがけて沢に沿って降りてくるのは、あたかも大蛇が坂亀を狙ってくるようにも見られるであろう。八十神が大ナムチの神を欺いて、赤いだと言って真っ赤に焼けた大石を山腹に転落させる話も、やはり火山から噴出された灼熱した大石灰が急斜面を転落する光景を連想させる。大国主の神が海岸に立って憂慮しておられたときに、海原を照らして寄り来る神あり、とあるのは、あるいは電光、あるいはまたノクチルカのような夜光虫を連想させるが、また一方では、極めて稀に日本海沿岸でも見られるオーロラの現象をも暗示する。出雲不動記には、神様が陸地の一辺を綱でもそろもそろと引き寄せる話がある。ウェイゲナーの大陸移動説では、大陸と大陸、また大陸と当初との距離は行動でなく、長い年月の間にはかなり変化するものと考えられる。それで、この国引きの神話でも、単に無形な新鮮談ばかりではなくて、何かしら、その中にある事実の胚芽を含んでいるかもしれないという想像を起こさせるのである。あるいはまた、二つの島の中間の海が前時に浅くなって、交通が容易になったというような事実があって、それがこういう神話と関連していないとも限らないのである。神話というものの意義については、いろいろその道の学者の説があるようであるが、以上引用した若干の例によってもわかるように、我が国の神話が地球物理学的に見てもかなりまで我が国にふさわしい真実を含んだものであるということから考えて、その他の人事的な説話の中にも、案外かなりに多くの史実、あるいは史実の映像が包含されているのではないか、という気がする。少なくもそういう過程を置いた上で、 従来よりももう少し立ち入った神話の研究をしてもよくはないかと思うのである。昨日の出来事に関する新聞記事がほとんど嘘ばかりである場合もある。しかし、数千年前からの言い伝えの中に、貴重な真実が含まれている場合もあるであろう。少なくも、我が国民の民族魂といったようなものの由来を研究する資料としては、万葉集などよりも、さらにより以上に、危機の神話が重要な地位を占めるものではないか、という気がする。以上は、ただ一人の地球物理学者の目を通して見た日本神話観に過ぎないのであるが、ここに思うままを記して読者の教えを請う次第である。昭和8年8月、文学。